教は尾崎伝道師で、説教の題は求めなさい。そうすれば与えられます。先週もキリエエレイソン、主よ私を憐れんでくださいという祈りの話になりましたが、今日もまさに祈りのお話です。祈りというのは主イエス様と私との応答ですので、主イエスと共に歩んでいます私たちは四六時中主イエスと応答しながら祈りながらこの地を歩んでいるのです。今日主イエス様に私たちにも祈りを教えてくださいと言った弟子たちも同様でした。それで主イエスは弟子たちにいわゆる主の祈りを教えられました。そして主の祈りの文言だけではなくて、祈る時の心構えですとか姿勢をも同時に教えてくださいました。祈る時の心構えや姿勢についてはルカ福音書の11章5節以下に記されています。その中で主イエスが言われていることの中から今日は2つのことに注目して見ていきたいと思います。まず1番目に8節に執拗に頼めばと書いてあって、執拗、しつこくという意味合いの言葉が記されていますが、この執拗にしつこく祈るということです。それは祈る時の心構えや姿勢において非常に重要です。たとえ願いが叶えられなくても祈り続けること、諦めないで主イエスが言われた通りに祈り続けることが大事です。そして2番目に13節にまして天の父はと記されておりまして、主イエスはこの世の実の父親を引き合いに出して、この世の父親と天の父とを比較されています。また8節には友達だからということではと記されていまして、主イエスは友達と天の父と比較されているようです。つまり主イエスはこの世の親子関係ですとか友達関係を引き合いに出して、父なる神と私という人間との関係がその親子関係や友達関係に勝っていることを明言されました。ですから祈るときは父親や友達に対してではなくて、天の父なる神に対して祈りなさいと主イエスは言われているのです。さてこの2つの祈りの姿勢を私たちは守っているでしょうか。守っていますね。私たちはなんとしつこく主の祈りを祈り続けているでしょうか。この時主イエスが教えられて以来、世界中のクリスチャンが2000年にもわたってこの主の祈りを共同の祈りとして祈り続けているのですから、そのしつこさというのは半端がないことだと言えるでしょう。そして私たちは天の父なる神に対して祈っているでしょうか。これも私たちは守っています。常に私たちが祈る初めには天の父なる神様といって、その祈る相手を明言しています。ただし今日は私たちは主イエスがこの祈りを教えられた初めに立ち返って、各自の祈りの姿勢を問い直してみる良い機会かもしれません。まず1番目です。私たちは本当に しつこく祈っているのでしょうか。しつこさがいつしかマンネリとなってしまっているということはないでしょうか。主の祈りは毎回同じ文言ですので、つい心を尽くさずに口先だけの祈りとなってしまうということがないとも言えません。しかしこの主の祈りを心を尽くして祈ってみますと、この祈りは大変、非常に大変な祈りであります。私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちは今この祈りを本当に心を込めて祈っているでしょうか。そのことを考えるのには、この真夜中にパンを探し求める友人の姿勢から学ぶことができます。この友人はまさに今ここに必要な糧を求めていました。彼は今ここにパンという糧がどうしても必要だったのです。何が何でも必要だったんです。だから彼は糧を与えてくださいと祈りつつ、友達の家の戸を真夜中に叩き続けたのです。これはすごいことです。祈りというのはこのようにしつこく祈ることで、知らない間に私たちはある行動へと導かれていくのです。冒頭に祈りとは主イエスと応答することだと申し上げましたけれども、私たちはしつこく主イエスと祈りの応答をする中で、主イエスのお答えを聞いてなすべきことを知らされ、そして一つの行動へと導かれていくのです。このしつこさの模範となるのが今日の創世記でのアブラハムの祈りです。18章22節から、その人たちはさらにソドムの方へ向かったが、アブラハムはなお主の御前にいた。アブラハムは進み出て言った。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。ここからアブラハムの主なる神に対する実にしつこい応答が始まります。アブラハムは主なる神にしつこく問いかけ、そして主なる神の答えを聞きます。アブラハムはこのようにしつこく主なる神と向き合っているのです。このアブラハムの祈りの発端になったのは、この主が滅ぼされようとしていますソドムの町にアブラハムの親族のロトがいたということでした。アブラハムはロトをどうしても救い出したかったのです。ですからアブラハムはこんなにしつこく主なる神に取りなしの祈りをしているのです。私たちは主イエスとの応答のうちに救われます。主イエスに問いかけ、主イエスの声を聞いて、そのことで生きる指針を与えられ、そして励まされて、また新たな一歩を踏み出すことができるのです。そして主イエスのお答えは、多くの場合私たちがどうしようもない試練に立たされた時、しつこく祈ることのうちに聞かれることでしょう。ですから私たちは本当に身につまされて、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいと、しつこく今ここで必要な糧を探し求めて祈る姿勢の大切さを主イエス様は教えておられるのです。では2番目に、私たちは本当に天の父なる神に対して祈っているかということについて考えてみましょう。主イエスは私たちに 祈りの始めに必ず父よと言って天の父なる神に向かって祈ることの大切さを明記されました。私たちは主イエスから求めなさい、そうすれば与えられると言われてますけれども、それは父なる神に祈り求めるということで、決してこの世の実の父や友達に対して求めるということを主イエスは勧められてはいないのです。祈りというのは実の親や友達に対する願い事ではないというのは、まあ当たり前であって、今更言われるまでもないことだと多くの方は思われるかもしれません。しかし主イエスが今日わざわざこのように実の親ですとか友達を引き合いに出して、天の父なる神にこそ祈るべきであると明言されているのには訳があるように思います。私たちは知らずのうちにしつこく天の父なる神に祈り求めることをやめてしまって、可能ならばもっと簡単にお手軽に実の父親や友達などに願い求める方を選んでしまうということはないでしょうか。主イエスはそんな私たちの人間の性格をよくご存知ですので、今日のような実の父親や友達を引き合いに出すお話をされたのでありましょう。さて、有名な賛美歌312番は祈りについて考える上で有益です。特に3番の歌詞を見ていきましょう。慈しみ深き友なるイエスは、変わらぬ愛もて導きたも、世の友我らを捨て去る時も、祈りに応えていたわりたまわん。この歌詞は信仰を得て、まことに私にとって主イエス様が友達となってくださらなければ、その意味を取り違えてしまうことでしょう。私も信仰を得る前にこの歌詞を聞いていまして、なんだか随分薄情な歌だなぁなどと思っていました。しかし実はこの歌詞は世の友の薄情さを歌った歌ではなくて、むしろ世の友を主イエスが生かすためだということがわかります。私を絶対に捨て去らない唯一の友達はイエス様ただ一人です。それが私たちの信仰ですが、この信仰に生きる者は友達関係において絶望することから救われます。たとえこの世の友達全員から見捨てられたとしても、信仰に生きる人は絶望をして自殺することはありません。また信仰によってイエス様の誠の友達とされた人は、その高められた愛、ギリシャ語ではアガペ、神の愛と言いますが、そのアガペの愛を世の友における友達関係に対しても持ち込むことができるようにされるでしょう。このように私たち人間ができるだけ幼いうちからイエス様を友達として歩むことの大切さが知らされます。主イエスは真夜中に友達をもてなすために、これまた友達の家の戸を叩く友達の姿を描いています。主イエスはこれでもかというくらいこの世の友達の実像を引き合いに出して、そこに 父なる神へと向かう祈りが立ち現れる瞬間を描いているのです。私たちはこの世の友達関係はなんと美しく喜ばしいことであるかと思いつつ過ごしていくうちに、いつしかその関係性が息苦しく縛り合うような苦しみの関係へと変化していくということもあります。多くの場合それはこの世の友達関係の常識的な取り決めやお互いの契約によって保全を図るといった姿勢によることでしょう。しかしこの真夜中に起こった出来事で友達はそのようなこの世の友達関係を危うくしかねない破れに直面させられたのでした。でもこういった既存の安定が脅かされるような危機的状況の中でその人が誰に対して祈るのかということが非常に大切になってきます。そんな時友達に対してではなく父なる神に対して祈り求めることの重要性を主イエスは語っておられます。8節、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。ここで頼む友達もまた頼まれる友達もそれまでの友達関係の取り決めを忘れていると言いますか、突き破っているわけです。ここに世の友達関係が神の愛の方へと高められていくプロセスの一端が描かれています。私たちの祈りの日々も主イエス様との応答を重ねながら実にこのような現実的なプロセスを経ながらこの世の友達が神の愛の方へと少しずつ高められていくのだと言えるでしょう。そして最も究極的で美しい御言葉で言いますならばヨハネ福音書の15章の13節、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないという御言葉で言い表されることでしょう。実にこの世の友達も父なる神から与えられたものです。ですからこの世の友達関係が折に触れてこの世だけの契約関係を脱してそこに祈ることが求められ天の父なる神が介入してこられるということは成り行きとして当然であるとも言えます。そしてこの世の既存の友達関係に安住しがちな私たち人間の目から見ればこの時の祈りは理解不可能でただひたすら天の父なる神に祈り続けるということになります。でもそこには必ず私たちの思いをはるかに超えた父なる神からのお答えが与えられます。アブラハムは父なる神に対して次のように祈りました。18章25節、全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。アブラハムは甥のロトをソドムから救い出すという個人的な目的を持って主なる神に向かって鳥なしの祈りを 始めました。しかし全ての作り主である父なる神に対して祈るということは、おのずから全ての被造物を救ってくださいという取りなしの祈りとなります。見てきましたように主の祈りというのも真夜中に祈られた全く身につまされる個人的な父なる神への祈りであると同時に、このように主の教会で声を合わせて祈られる共同の祈りでもあります。主の祈りを祈る個人はそれぞれの課題を抱えながら主なる神に対して祈るわけですけれども、それはおのずから隣人に対する取りなしの祈りともなるのです。その取りなしの祈りによって私たちはこの世の友達関係をアガペーの愛へと少しずつ高められていくことでしょう。主イエスはこの世に下ってこられ、私たちがしつこく祈ること、そしてアガペーの愛を求め得られるようにと私たちに主の祈りを手ずから教えられました。その計り知れない恵みに感謝しつつ、また祈りの日々をこの新たな一週間も推し進めてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天の憐れみ深い私たちの父なる神よ、この一週間の旅路を終えて、またこの主の日に私たちを安息のこの礼拝に招いてくださったことを感謝します。私たちどうか心を尽くしてあなたのために献身してあなたを賛美することができますように導いてください。あなたは御子イエスによって私たちに祈りを教えてくださいました。その恵みに感謝します。どうか私たちがいつもあなたに向かって祈り続けることができますように、私たちを強め導いてください。私たちが絶望にある時にこそ祈りを聞いてくださり、そして答えてくださる神よ、どうか私たちをみなしごにせず、あなたの慈しみのうちにいつまでも生かされるものとしてください。あなたの慈しみによって救われた私たちが、その慈しみによって隣人たちのために取りなし祈っていくことができますように、暗闇に覆われているような今の世の中にあって、私たちがあなたの光を求めて戸を叩き続けるものとならしめてください。あなたに向かって祈り求め、聖霊に満たされ良い行いへと導かれ、恵みと真理の果実を実らせてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。